岩手県議会だより B 面。二人目、希望岩手、軽石義則議員、盛岡選挙区。県営建設工事入札にかかる各種団体からの要望について。県営建設工事の入札における予定価格の事前公表は、採算性を度外視した低価格入札となり、そのしわ寄せが下請け企業などに及ぶダンピング入札となる恐れが指摘されています。予定価格の事前公表は、県内中小企業者、小規模事業者の維持や育成につながらないと考えます。事前公表廃止の可能性も含め、公正公平な入札の実施と、地元の優良な中小企業の維持育成の視点が必要と考えますが、県の対応を伺います。用語解説、ダンピング。供給に要する費用を著しく下回る対価で商品等を供給し、他の事業者の事業活動を困難にさせる恐れがあるもの。用語解説終わり。
県では、総合評価落札方式の導入により、ダンピング防止を図り、地元企業の技術力、企業努力などを適切に評価し、地元企業の受注機会の確保にも配慮した制度の運用に努めてきました。また、毎年地域懇談会などの場において、関係団体から様々な意見を聞き、県内の入札状況の実情を把握することで、震災特例制度の見直しやダンピング防止対策の強化を図ってきました。予定価格の事前公表については、入札の透明性の向上、発注者・受注者双方の事務効率の向上、さらには予定価格にかかる不正防止の観点から有効として導入し、国の指針に基づき十分検討しながら運用しており、制度導入以降弊害は生じていませんが、引き続き入札動向や他県の状況などを見ながら適切に対応していきます。建設業地域懇談会の様子の写真があります。上記のほかに下記についても質問をしています。1. 新型コロナウイルス感染症対策。2. 本県の雇用対策と労働環境。3. 生活困窮者への支援。4. ハローインターナショナルスクールアッピジャパンへの支援等。ほか。
3人目、自由民主党、米内博正議員、盛岡選挙区。達増知事就任当初の公約の実現について。達増知事が平成19年に当選してから15年が経過し、就任当初は2期8年の任期や地方分権の推進などを訴えていました。中でも4つの広域振興圏が将来的な基礎自治体となるように、自立性・完結性を高めることを岩手4分の計と称し、公約の柱としていました。しかし、広域振興局に割り当てられる地域経営推進費は年々減少しており、予算や権限が移譲されない中で、現在の広域振興局の自立性や完結性は高まらず、本庁と市町村の仲介機関になっていると思いますが、所見を伺います。
最初の選挙の希望マニフェストでは、日本全国を300の基礎的自治体に分ける場合、岩手県においては4つに分けることが適当であり、広域振興圏を将来の自治体とする構想を掲げていました。しかし、復興に取り組む中で、今ある市町村が救難、避難、復旧、復興に大きな役割を果たし、県も市町村と連携しながら国と一緒に復興を進めていく役割を果たしたことから、2回目以降の選挙においては、広域振興圏を将来の基礎自治体とすることは 公約として掲げないことにしました。広域振興権は市町村と県が連携する際の鍵となるものであり、裁量により執行できる予算を措置し、広域振興局長が処理できる317事務を移管して、その権限を拡大しています。写真、4つの広域振興権。説明、岩手県の地図に4つの広域振興権が色分けされています。各振興権の市町村名を読みます。県北広域振興権、久慈市、二戸市、普代村、軽米町、野田村、九戸村、広野町、一戸町。県央広域振興権、盛岡市、八幡平市、滝沢市、雫石町、葛巻町、岩手町、紫波町、矢巾町。沿岸広域振興権、宮古市、大船渡市、陸前高田市、釜石市、住田町、大槌町、山田町、岩泉町、田野畑村。県南広域振興権、花巻市、北上市、遠野市、一ノ関市、奥州市、西和賀町、金ヶ崎町、平泉町。写真、終わり。上記のほかに、下記についても質問をしています。1. 岩手県民計画2019-2028第2期アクションプラン。2. 持続可能で希望ある岩手を実現するための行財政改革に関する報告書。3. 岩手県デジタルトランスフォーメーション推進計画。4.マイナンバーカードの利用促進ほか。
12月5日月曜日、一般質問。1人目、岩手県民クラブ、白瀬留美穂子議員、滝沢選挙区。子どもの医療費助成の拡充について。人口減少対策に成功したハンガリーでは、子ども4人を出産すると、定年まで所得税がゼロなどの集中的な支援を行い、1.25 人以下になった合計特殊出生率が数年で 1.50 人以上に回復しました。同じく兵庫県明石市では、子育て世帯が納める税金を子ども施策で還元して地域経済の好循環を作ると考え、子供の医療費を18歳まで無料にする政策などに所得制限を設けていません。また、子供のために使用されているか不透明な給付金より、子育て費用の負担軽減が公平という考えから、無料化政策を選択しています。少子化対策は、給付金よりも減税や無料化政策の方が実効性があると考えますが、子どもの医療費助成を拡充し、所得制限を9歳まで撤廃することについて所見を伺います。
子どもの医療費助成は、本来自治体の財政力の差などによらず、全国どこの地域においても同等な水準で行われるべきであり、全国一律の制度を創設するよう、今後も全国知事会とも連携し、粘り強く国に提言していきます。また、所得制限の撤廃を含め、県の医療費助成の対象拡大などについては、本県の厳しい財政状況を踏まえ、国の動向を注視しながら、県の医療・福祉政策全体の中で、総合的に検討する必要があると考えています。写真。小児科での診察の様子。説明。ベッドに寝ている乳児に聴診器を当てているところです。写真終わり。上記のほかに下記についても質問をしています。1. 国、県、市町村の連携。2. 企業化支援。3.教育現場におけるデジタルトランスフォーメーションの支援。4. 畜産振興ほか。
二人目、希望岩手佐藤恵子議員、北上選挙区。JR ローカル線維持確保の対応と決意について。令和4年7月、JR 各社は赤字地方路線を公表しました。県内では6路線が大幅赤字となっています。地方路線の廃止は、特に高校生の通学に大きく影響し、小規模校の存続問題にも関わり、さらなる地方の衰退が懸念されます。地方創生とローカル線の在り方、地方の公共交通の採算性の問題について、所感を伺います。また、全国知事会の動きや、各県とどう連携していくのか伺います。
地方ローカル線は、地域住民の移動手段のみならず、災害時の代替性、補完性を有し、観光、物流などの地域経済を支える重要な役割を担うとともに、駅は街づくりの中心として地域の活力を維持発展させる基本的な社会基盤であり、単に採算性だけで鉄道としての存廃を論じるべきではありません。県では国と JR 東日本は、地方鉄道路線を含めた鉄道ネットワークを国の交通政策の根幹として捉え、国鉄改革の経緯も踏まえ、JR ローカル線を維持していくための取り組みを実施してほしいと考えています。令和4年5月には28道府県と連携して、国に対し鉄道維持に向けた提言を実施し、全国知事会でも11月に鉄道を維持すべく要請活動を行っており、引き続き沿線市長や関係道府県と連携して、国や JR 東日本に強く働きかけていきます。写真、JR 北上線。説明、色づく木々の中を一両編成の列車が走っています。写真、終わり。上記のほかに、下記についても質問をしています。1、旧統一教会の影響を受けた施策。議員の通告の通り記載しています。2、引きこもりと不登校への対応。3、東北横断自動車道釜石秋田線。4、盛岡赤十字病院ほか。
3人目、日本共産党斉藤新議員、盛岡選挙区。新型コロナウイルス感染症第8波の状況と第7波の教訓について。県内の新規感染者数は11月に第7波のピークを3回更新し、クラスターの発生件数も8月を大きく上回り、その半数近くを高齢者施設が占めています。その中で特に重大なことは死者数の増加です。国では第8波の感染拡大に対し、行動制限は行わないとしていますが、第8波の感染拡大の状況の認識を伺います。また、第7波の教訓をどう受け止め、感染拡大の抑制と新型コロナから県民の命と健康を守る取り組みを進めているのか伺います。
第7波では、オミクロン株の高い感染力により、医療機関に大きな負荷がかかった状況を踏まえ、重症化リスクの高い方が必要な検査や診療が受けられるよう、陽性者登録センターや検査キット送付センターの設置、高齢者施設や保育園などで集中的検査を拡充し、第8波に備えてきました。現在、第8波の感染拡大により、医療現場の負荷が再び高まっていることから、県民の皆様に対し、希望する方のワクチンの早期接種、県の専門委員会からのアドバイスに基づく基本的感染対策の徹底、可能な限り 平日日中の相談受診への協力などを重ねてお願いしてきました。今後も患者が適切な医療を受けられるよう関係機関と連携し、診療・検査医療機関や検査体制の充実、ワクチン接種の推進に努めていきます。岩手県新型コロナウイルスワクチン接種予約サイトの写真があります。上記のほかに下記についても質問をしています。1、物価高騰から県民の暮らしと営業を守る課題。2、緊急の子育て支援策の課題。3、統一教会と自民党の癒着問題。議員の通告の通り、統一教会と記載しています。4、平和と暮らしを脅かす岸田政権の大軍拡、ほか。
若者向け傍聴案内ポスターデザインコンテスト入賞作品の中から、12月定例会のポスターを作成しました。12月定例会のポスター制作者である、岩手県立一ノ関第一高等学校、岩渕音和さんのコメントです。若い人に自分たちがこれからの岩手を作っていくという意識を持ってもらえるように、岩手県を彫刻している学生たちを描きました。配色を工夫することで目を引きやすいイラストに仕上げることができました。このポスターを見た方に、県議会への興味が芽生えれば嬉しいです。この度はこのような賞をいただき、ありがとうございました。写真があります。説明。岩渕音和さんが作成したポスターです。青い背景の中、岩手県をかたどった黄色い立体作品があり、そこにはしごがかかっています。左には作業をしている二人、右にははしごを登る人、それを手伝う二人が黄色で描かれています。上には、岩手の未来は私が築く。下には、行こうよ県議会と書かれています。写真終わり。県議会からのお知らせ。インターネット中継。県議会ホームページでは、本会議や予算決算特別委員会の模様をライブ中継しているほか、録画中継も行っていますので、ぜひご覧ください。岩手県議会公式チャンネル、YouTube。一般質問等の様子のほか、岩手県議会の役割や議員の仕事などをわかりやすく紹介する動画、私たちの岩手県議会を、YouTube で動画配信しています。公式チャンネルからご覧ください。テレビ広報、県議会ダイジェスト番組、今日の県議会。一般質問が行われた日に、質問の様子を3分程度にまとめた番組を、テレビ岩手、岩手めんこいテレビ、岩手朝日テレビの各放送局で、18時50分台に放送します。放送時間は変更になる場合があります。岩手県議会 Facebook。 議会の日程やトピックなど最近の情報を配信するため、岩手県議会 Facebook ページを開設していますので、ぜひご覧ください。一般質問に登壇する議員と質問項目。各定例会で一般質問に登壇する議員と質問項目は、定例会開会日の本会議終了後に、県議会ホームページでお知らせしています。請願の提出。請願の提出には、県議会議員の紹介、署名が必要です。請願を提出する方は、審査を希望する定例会の召集日までに、会派など議員に対して十分に説明を行い、議員の紹介を受けた上で、請願審査が行われる常任委員会開催予定日の3日前の正午までに、 県議会事務局に提出してください。なお、提出期限などの具体的な日時は、定例会ごとに会期などと合わせて、県議会ホームページでお知らせします。事務局だより。岩手県議会だより第185号テープ版はいかがでしたでしょうか。次回は2月定例会の内容を収録し、5月頃にお届けいたします。収録内容へのご意見などがございましたら、県議会事務局議事調査課までお知らせください。連絡先は、郵便番号 020-8570、盛岡市内丸10番1号。電話 019-629-6021、または6022。以上で、岩手県議会だより第185号テープ版を終わります。この後には何も録音してありません。早送りで最後まで巻き取ってからテープを取り出してください。